令和5年第5回三河町議会定例会において通告に従い一般質問いたします。はじめに一般廃棄物処理の一部事務組合再構築についてでありますが、これまで委託料に予算計上してきた一般廃棄物処理委託料の一部を負担金に計上するという想定外の予算処理した考え方を伺います。次に新たに稼働した焼却施設の建設費用を委託料の算定に加算することは理解できますが、これから整備が検討される下水処理施設の計画策定予算まで委託料に加算されることを受け入れ、負担金として予算計上した考え方を伺います。またこれまでの委託料の一部を負担金に切り替えたことは鶴岡市との一部事務組合の再構築に向けた準備行為とも考えられますので、所見を伺います。次に桜木地区の宅地造成に伴う豪雨対策についてでありますが、4年前の計画では30m×100m 貯水槽を2基必要とされていた雨水対策でありながら、農業用排水路2本の拡幅で十分とする今回の排水計画だけで、相当の豪雨でも越水しないものか具体的対策内容を伺います。そして三河町開発指導要領第12条には雨水を極力抑制する施設を設置し、開発区域外に支障を及ぼさないようにしなければならないと規定されていることから、想定外の豪雨対策として貯水機能を有する緑地公園やちょうど下部の貯水槽を設置するなど、今後も周辺住民が安心して暮らせる豪雨対策が必要なことから所見を伺います。以上1回目の質問といたします。
阿部教授。
鈴木純一議員にご答弁申し上げます。質問事項1の一般廃棄物処理の一部事務組合再構築について、1点目の予算区分に関するご質問でありますが、現在稼働しているごみ焼却施設等の建設にあたり、本町と鶴岡市との間で協議を重ね、令和3年3月に新たな協定を締結したところであります。この協定においては、一般廃棄物の処理にかかる経費を施設の整備にかかる費用と施設の運営にかかる費用に区分することとしたことから、新施設の整備等にかかる経費についてはその内容を明確にするため負担金として計上したところであります。次に2点目の下水処理施設の計画策定にかかる予算計上に関するご質問でありますが、鶴岡市が飼料汚泥処理施設の更新時期を迎えるにあたり、下水道処理施設への統合を決定したことから、本町において発生する飼料汚泥の処理を継続して委託するために、本年6月議会において三河町と鶴岡市との間の一般廃棄物の処理にかかる事務の委託に関する規約に下水道処理施設を加える改正を行ったところであります。この改正された規約に基づき、鶴岡市において三河町の飼料汚泥を含む飼料汚泥集約化施設の整備に取り組むものであり、本庁もその費用の一部を負担する予算を計上したところであります。次に3点目の一部事務組合再構築に関するご質問でありますが、一般廃棄物の処理については本庁と鶴岡市との間での規約を締結の上、事務を委託しているところであり、一部事務組合の再構築は考えていないところであります。質問事項2の桜木地区 宅地開発に伴う豪雨対策について、1点目の具体的な排水対策に関するご質問でありますが、以前の計画におきましては、桜木地区開発区域の雨水排水の大部分は、押切東関へ排出する設計としたところであり、当時の押切東関の流下能力を勘案すると、開発区域からの雨水排出量を大幅に制限せざるを得ない状況から、調整池の設置を選択したところであります。しかしながら、その後、県営京電川防災減災事業により、2か所の排水機場が整備されることに伴い、河川への排水処理能力が向上することが見込まれたことから、押切地区全体の雨水排水処理を検討したところであります。このことを受け、桜木地区の新たな計画においては、開発区域周辺の雨水排水路を改修し、農業用水路と接続することにより、雨水を二町排水へ流下させることとして、押切東関の下流側には排出しない計画に変更したところであります。また、設計にあたっては、降雨量の算出基準に従って、流量計算したところでありますが、異常気象により基準値以上の雨が降った際には、開発区域のみならず、町全体において浸水被害が想定されるため、河川の水位情報や気象情報に注意しながら、早期の避難誘導を促すなど、適切な対応に努めてまいりたいと考えております。次に、2点目の貯水機能を有する施設の設置に関するご質問でありますが、今回の宅地開発につきましては、三河町開発指導要項ではなく、都市計画法の規定による県の開発許可が必要な区域であり、雨水排水に関する項目についても、県の許可を得て整備しているところであります。想定外の豪雨への対策というご質問でありますが、町全体の雨水排水の状況を勘案しますと、国の指針等に基づく雨水排水計画以上の降雨量があった場合には、被害が前兆に及ぶことが想定されるところであります。そのようなことから、町といたしましては、国、県に対して、河川の河道掘削の定期的な実施を要望するとともに、排水施設の計画的な整備を行っていかなければならないものと考えております。桜木地区の開発においては、貯水施設を伴う整備は現在のところ考えていないところであります。以上、答弁といたします。
6番、鈴木純一議員。
それでは再質問にあたりまして、1点目の鶴岡市との一般廃棄物処理に関する取り扱いについて、これまでの経過を確認しながらですね、再質問させていただきますが、まずは先ほど答弁にもありました、新しい焼却施設が完成しました、令和3年度から稼働するということから、答弁にもありましたとおり、新たな施設の整備費というものにつきまして、鶴岡と三河町で 5% ずつの均等割方式を導入するという改正内容でありました。これについては、議会に事後報告という形で、令和2年の10月16日付で、この規定の内容を了解したという報告があり、その翌11月に全員協議会が招集されまして、町長を含めいろいろこの均等割方式について一部事務組合的な考え方ではないかというような議論が取り交わされたというふうに記憶しております。で、その直後の12月議会にこの施設整備事業に関わる負担金ということで10億6800万ほどの補正予算が提案になりまして、本来であれば委託料という形で出てくるべきものが、 当初から花から施設整備事業負担金という形で、補正予算計上になったものだったんですが、これがすぐ記載等で、支払いをしなければならない、要は令和2年度中に、支払いをしなければならないというような事情がありまして、すぐ、議決されて、補正予算が執行されたという経過になっておりました。でこの結果、委託料であるべき施設整備負担金相当のものが以降負担金という形で予算計上されるということになったわけですが、これが適切な予算なのか予算執行なのかということで、再三指摘させていただいたわけですけれども、町当局からの答弁は同じ答弁が繰り返されてましたので、やむなく私直接山形県市町村会に確認しましたところ、当初の相談を受けた際は鶴岡市と三河町の委託契約の詳細説明はなかったけれども、単なる予算処理としては可能であるという回答をしただけだという答弁でありまして、改めてですね、鶴岡市との委託契約に詳細資料をファックスで送り届けましてですね、こういった内容で問題ないのかということで追加して質問しましたところ、やや答弁に窮したような話になったんですが、三河町議会で議決した以上は三河町の判断としてこの取り扱いが成立するものと考えられますという答弁だったんですね。でその際に、ちなみにということで、負担金取り扱いしている市町村を紹介するということで、お隣新潟県の阿賀町が山形県村山市に廃棄物の処理を委託しているんだけども負担金で支払いしてますよというような紹介がありましたので、これも知らない町ではありませんから、早速阿賀町に電話しまして確認したところ、阿賀町は全くこういった事実はなくてですね、阿賀野市が五泉市と阿賀町とで構成する一部事務組合を通じて村山市の株式アシストへ処理を委託していると。でその際に阿賀野市がですね、一部事務組合に負担金を支払いして、一部事務組合が村山市の株式アシストに委託料を支払いしているんだというような結果でありました。実はうちの方では鶴岡市との事務委託について負担金で支払いしているんですよというようなことを話しましたところ、それはおかしいですねということで一掃されたという経過がありますので、補足のために説明させていただきますが、このようなことからこれまで納得できる説明がないまま負担金に計上されてきたということを、これを議決したということで既成事実にしてしまったということを踏まえてですね、同じ説を踏まないように改めてこの負担金として取り扱いしたことについて質問させていただきたいと思いますけれども、まずはこれまで担当課長それから財政担当課長等からも答弁いただいておりますので、今日は事務方のトップである副町長からお考えをお伺いしたいんですが、地方財政法上もまたそれから町の財務規則にも各節の取扱い予算区分というものが規定されている中で、まだ委託料を負担金として取り扱うことについて問題なく決裁をしてですね、町長にその決裁を回している、町長も当然決裁して、この予算決算が成立しているわけですが、この考え方をもう一度説明をお願いしたいと思います。
石川副町長、
ご質問の、負担金それから委託料についてでございますが、ただいま鈴木議員が、県に紹介して得た回答については初耳でございます。それについては、初耳でございますが、まず、本庁においては負担金ということで、これまでも、予算計上し、議会においても、その予算について可決していただいておりましたので、予算執行上問題ないものと思っておりますし、 現在もその考えは変わらないところでございます。ただ、県のその回答についてはなおこちらで、確認したいと思います。
以上、6番。6番鈴木純一議員、
ぜひこれを機会にですね、十分県当局からも確認いただいて、整合性のある処理をお願いしたいと思いますが、続いては町長にお伺いしますけれども、平成4年度、昨年度の予算審査特別委員会において市の浄化槽で投入施設基本計画策定業務負担金118万6千円が一部修正により否決されたということで、この事後処理として翌月5月2日に全員協議会が招集されてですね、既存の規約それから協定書をベースにしながら三河町と鶴岡市との間の一般廃棄物の処理にかかる事務の委託料の算定要領抜粋という資料が一緒に提示されて、何ら問題ないんだという説明があったわけですが、どう読み返しても納得できなかったものですから、先般担当課の方からこの新たに示された委託料の算定要領をいただきましてですね、内容を確認しましたところ、この委託料の算定要領に遡るところ、おととし、要は先ほど冒頭で説明しました新たな協定書を結ぶにあたっていろいろと新しい、いわゆる均等割という方式について議論は及んだ内容について町長も交えて、意見交換会が行われた、町からの情報提供にかかる会議という、全員協議会ではなくてですね、柔らかい鶴岡市の動きに関する情報提供にかかる会議ということで、令和3年の3月22日に、議員全員出席のもと意見交換したわけですが、その4日後にですね、この協定書と一緒に、先ほど説明しました新たな委託料の算定要領というものが新規に制定になっていたんであります。でこの新たな新規制定された委託料の算定要領をずっと読んでいきますと、第2条第3項第4号に令和4年度以降に共用を開始する施設の三河町との協議により定める負担割合ということで、この中に市尿汚泥集約化施設整備基本計画の算定は 6.9% ということで記載になっていたんですが、町長からお伺いしたいのは、その新たな協定書であれだけ、議員との意見交換を行い、非常に鶴岡市の一方的な話ではありますけれども、その協定書をいろいろと議論した、その協定書を執行するための予算の取り扱いに関する資料がですね、なぜ一緒に説明されなかったのか、何らかの思惑があって、説明する必要がないというふうに判断したものなのか、実はこれが令和3年度の予算にも関係する話ですし、昨年度の予算審査委員会、予算審査特別委員会で否決になった あの予算にも直接関係する話でありましたので、これが説明されなかったお考え等について最初にご答弁いただきたいと思います。
安倍教授、
鶴岡市との廃棄物の委託の関係につきましては、鈴木議員からはいろいろな機会で質問を受けるわけでありますが、鈴木議員の発言の内容からしますと、やはり議員としてのその受け止め方という部分については何らそういうふうに一方的、ある面においては一方的なそういう発言というふうに受け止めざるを得ないような経過ではなかったのかなというふうに感じたところでもあります。 本庁と鶴岡市が廃棄物の処理に関してのさまざまな協定あるいは規約等における調整の中においては議会にその都度説明をしながら、そして鶴岡市と三河町が議決を要する部分についてもすべて議会に説明をしながら判断をいただいてきたというようなことでもあります。本庁のこの廃棄物を委託するという段階においては、遡ることもう十数年前になるわけでありますが、本来の一部事務組合が本庁として継続をしてもらえるというような選択肢があれば、また違った対応ができたはずなわけでありますが、それがやはり鶴岡市としての考え方ということからすると委託というような形での廃棄物の処理というふうに至ったわけでありますので、その経緯については鈴木議員が当時環境部門の主管として鶴岡市との協議をある面においては匿名という形で協議をしていただいたという経過があるわけでありますので、その点については一番理解をしていただいているものというふうに受け止めてまいったわけでありますので、そういった点について疑問な点についてはその都度お答えしてきたところでもありますし、最終的には議会の判断ということで、町としての対応を進めてきたところでもありますので、ご理解をいただきたいとこのように思うところであります。
議長6番
鈴木純粋議員。
当時鶴岡市との協議について匿名で、出向を命じられたという職員は私ではありませんので、そこは誤解のないようにお願いしたいと思います。私の先輩が、出向いたというところでありますが、いずれにしましてもですね、一部事務組合が構成されなかった、もともとは一部事務組合で構成されてきたものが、合併を拒否したことによって一部事務組合が解散されて、それ以降事務委託という関係性になったわけですけれども、昨今の特に最近の近年の鶴岡市の動向を見ますと、まだ未確定の将来的な施設整備関係の予算とかですね、どんどん対象枠が拡大されてきているということになりますと、先ほどお話ししましたとおり、本来単年度契約での事務の委託という原則から外れて将来的な負担も求められるということは、もうまさに一部事務組合の関係性になりつつあるのではないかというふうに感じます。そういった意味で、今鶴岡市と三河町との良好な関係を構築するためにも、またこの廃棄物処理に関する取り扱いについて町民の方々にもですね、説明がつく公明盛大な行政運営を担保するためにも、可及的速やかに一部事務組合の再構築が必要であろうというふうに感じているところでありまして、一部事務組合となれば議会が構成されますから、その議会で事業計画と財政負担というものが議決されて初めて関係する鶴岡市と三河町で動くというような行政措置ができるわけですので、ぜひですね、鶴岡市との合併を拒否して今日のこの状態を招いた安倍町長の最後の課題として、一部事務組合再構築の働きかけを鶴岡市に行うべきではないかと思うんですが、所見はいかがでしょうか。
安倍町長。
行政間でのさまざまな事業を共同で行うとか委託をするというのは、それぞれの自治体の考えの中においては全国的にもいろいろな例があるわけであります。そういった部分については、今の鶴岡市と三河町とのこの廃棄物の処理に関してのさまざまな今までの経緯も含めて、機会があれば市長にもそういうようなことを 言うということは私なりにもできるものというふうに思っております。と申しますのも、県内においては尾花沢市と大石田町が一市一町の一部事務組合ということが今も継続されているというようなことから、それは一つの選択肢であろうかと思います。しかしながら繰り返すようでありますが、相手のあるとりわけ行政官というようなことであれば、非常に慎重な対応ということをやっていかなければならないというふうに考えているところであります。
以上、6番。
6番、鈴木純介議員。
ありがとうございました。ぜひこれからの将来の三河町が安定した運営ができるように、安倍町長の英断をご期待申し上げたいと思います。続いて2つ目の桜木地区の排水対策についてでありますが、まあ、先ほどご答弁にありましたとおり、もはや桜木が越水するようであれば三河町全体が越水するであろうというような、まあ、非常に怖い話まで引き合いに出されたところでありますけれども、そもそもがですね、都市開発計画、まあ、要は都市開発の場合、住宅宅地造成の宅地に関する排水対策基準に比べて、農業用排水の基準というのはおおよそ6割程度の排水機能があればいい。それは水田が田んぼダムとしてですね、豪雨になったときにある程度貯水力があるので、調整力があるので、農業排水そのものは都市開発の6割程度でいいんだということからすると、今後大規模な桜木地区の住宅開発、これが全部宅地になるわけです。どもりされて今まで水田田んぼ機能があったものがもう全くなくなるとなればですね、素人が考えても農業用排水路で流している間に6割しか流れていかないわけですから、残り4割はどっかに貯水するであろうということは考えるにあまりなお要さないと思われますので、その対策としてこれから整備する公園を少し掘り下げた形でですね、実際に皆さんご覧になったことはあろうかと思いますが、鶴岡市の三崎町にあるグラウンドはまさにそういった構造になっていまして、バックネット裏に排水の紐が設置されている。万が一の場合はそのグラウンドに水がたまるというような仕組みのグラウンドが整備されておりますが、あそこまでの大きなグラウンドは必要ありませんけれども、これから整備する公園、もしくは横道の町道の下にですね、ボックスカルバートで貯水槽を作るというようなことについての所見をもう一度伺いたいと思います。
加藤建設環境課長。
はい、現在建設しております桜木地内の、はい、宅地造成においての雨水排水でありますけれども、令和元年度押切地区を中心にした三河町の排水計画、こちらの方を策定を作りまして、押切の東側にある旧排水量として排水したもの、排水していたものをおのおの途中で分水をさせて処理をしていくということで考えて現在対応しているところでございます。でこの計画におきまして、三本市内の集落の中央に大きな排水路を整備しておりますし、今後整備されるであろう第2期開発の際には改めて6号排水ということで、桜木町内会付近の排水路に新たな排水を持っていこうということで考えているところでございます。でこの方式によりまして、雨水の排水の基準、この開発にあたっての基準はクリアで できるということで考えているところでございまして、改めての排水池それから貯水槽的なものは考えておらないところでございます。以上。